はい、皆さんこんにちは、おっちょです。まあ夏もいよいよ真っ盛りということで、オリンピックもですねもうすぐ終わりますけども、いやちょっと楽しかったですね、オリンピックいろいろ見れて。はい、特に僕はですねサッカー日本代表と卓球がすごく面白かったです。まあサッカーはですね、昨日ですねメキシコ代表に1対3で惜しくも負けてしまったんですけども、まさに決定戦ですね。なんでまあ4位という結果だったわけなんですけど、もうすごいなんていうかですね、すごい強くなった日本というのを見せてもらって、まあ逆にその世界レベル、まあスペイン代表とかとの準決勝の戦いとかでも世界との差みたいなのも逆に感じられたりして、本当に楽しませてもらって、熱くさせてもらった試合をたくさん見せてもらったなと思っています。まあ、吉田麻也選手とかのコメントとかすごいなんかかっこいいなとかって思ってですね、インタビュー映像とか何回か見たりしました。で、卓球の方はすごいですよね。卓球はまず水谷選手と伊藤選手の男女混合ダブルスで金メダル取って、その後男子団体では銅メダルで、女子団体では銀メダルということで、本当に素晴らしい活躍でしたよね。卓球ってこんな面白いんだみたいなところをすごく感じさせてもらった試合がたくさんあって、特にですね男女の混合の伊藤選手と水谷選手のペアのダブルスのトーナメント戦の準々決勝だったと思うんですけど、ドイツ代表とやった時に確かなんか7点差ぐらいをこうひっくり返すようなゲームがあって、もうすごいなと、超熱いなっていう感じですね。その後それでハマってめちゃくちゃ見てしまいました。で、最後ですね、明日マラソンがあって大迫傑選手が出ますけれども、まあ引退試合というかですね、現役最後の試合とこう覚悟を固めて出られるそうなんで、ぜひ早起きして朝7時スタート、まあ6時になるかもしれないんですけど、まあ早い時間スタートなんで早起きして見たいなと思います。でですね、今日は宇宙とか気象から一旦離れてですね、ちょっと全く違うテーマについて、パーソナルというか個人的な部分のところについてちょっと話してみたいなと思います。で、今日はまず最初にですね、好きなポッドキャストを紹介して、その中でどういうの、違う、その中でちょっと今週ぐらいいろいろ聞いた才能っていうものについてのテーマについて、いろいろそのポッドキャストで聞いたんで、それについて自分はどう思うかみたいなところを話してみたいなと思います。で、まずですね、好きなポッドキャストの紹介を最初に簡単にしたいんですけど、3つ紹介したくて、まず1つ目が古典ラジオですね。これ超有名になってるんでご存知の方も多いと思うんですけども、古典ラジオっていうのはその株式会社古典っていう歴史のデータベースを作るっていう事業をやられている会社の深井さんとヤンヤンさんっていう方が、あとは株式会社ブックっていうところで、その地域でのその、アーティストとかを支援するような、支援というかマッチングさせるような事業をされていると聞いている、樋口さんって、3人の方がパーソナリティで、歴史的なことについて、歴史的な事件とかについてすごく深く教えてくれるようなポッドキャストになってます。それが何が面白いかっていうとですね、例えば、最近だと織田信長の回があったんですけども、この織田信長のことを話すのに、その、背景とかですよね、その時代の背景とかはやっぱりちゃんと分かってないと、なんで本能寺の変が起きたのかとかって全然わからないよねっていうところを思われていて、なので、武士の起こり、なぜ武士ってそもそも何みたいなところ始まるようなことをやってるんですね。なんで武士の起こりが、いつだったかな、平安時代とかまで遡ったっけっていうぐらいで、鎌倉時代の話とかもして、室町の話をして、でようやく織田信長の話になるみたいなことをやっているので、その例えば1回30分ぐらいの回が10回分ぐらいで織田信長を話すので、なんだろう、300分だから6時間とか、1個のその事件とかについて深く背景から話すっていうことをされていて、それですごくですね、歴史について理解が深まるというか、 何年に何が起こったっていうだけじゃなくて、その時どういう社会情勢で、なぜそれが起こって、それが後にどういう影響を与えているのかみたいなところをすごく整理されて、ストーリー立てて、話してくれているので、本当に、聞いてるだけで面白いし、あ、そんなことになってたんだみたいなばっかりでですね、とてもとても勉強になる、勉強というかですね、もう単純に楽しいんで、ぜひ、興味のある方聞いてみてほしいなと思います。本当にクオリティが高くてですね、これをなんだろう、ただで聞けるの、やばいなっていう感じですね。なんか大学の授業でも、絶対聞けないレベルの深さかなと。まあ多分ゼミとか入ったらこういう話できるのかっていうぐらいの、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけども、まあそれよりもさらにですね、誰にでも分かりやすくってところもあるので、本当にすごく専門的かつ分かりやすく、そしてそれがどういう意味があるのかってことを話されていて、おすすめです。古典ラジオですね。Apple Podcast とかで古典ラジオって調べたら出てくるんで、ぜひ聞いてみてください。ちなみにですね、このポッドキャストもその古典ラジオの中で、その樋口さんが、まあ、パーソナリティの樋口さんがですね、みんななんかポッドキャスト配信したらいいのにみたいなこと言ってて、それがきっかけで始まっているということでですね、このポッドキャストの、生みの親というかですね、まあ、影響を与えてくれた、すごくいい番組と僕は思っていつも聞いてます。はい。で、二つ目の好きなポッドキャストが超相対性理論ってやつで、これは古典ラジオの深井龍之介さんが、まあ、別のまた番組やられていて、こっちはですね、なんかすごい抽象的なテーマについて深掘りしていって、まあ、みんなで理解を深めていこうみたいな、3人でまたやられてる、番組なんですけども、本当にですね、テーマが面白くって、3人っていうのは、深井さん、その株式会社古典の深井さんと、あとは、よいしょ。マナミデザインの荒木さんとタクラムの渡辺さんの3名ですね。もう3人ともすごく面白い。しかも別々の視点を持ってて、面白いんですけど、例えばその、テーマが面白くてですね、なんだろう。セルフブランディングの功罪とか、なぜ人は小説を読むのか、まあ、フィクションがなぜ人に必要とされているのかみたいなところとかを、こうそういうちょっと抽象的な話からどんどんどんどん深掘りしていって、なんか、まあ、理解とかですね、その考え方を深めていくような番組なんですけども、これはちょっとですね、聞いてみてほしいなと思います。ちょっと僕からも説明できないレベルで、話をされてるんで、ぜひ聞いてみてください。はい。ちなみにこの中のパーソナリティの人に荒木さんは、ボイシーっていう、プラットフォームで、まあ、アプリとかダウンロードできるので、ただで聞けるんですけど、まあ、ボイシーっていうプラットフォームで、荒木マスターのブックカフェっていうものもやっていて、それもよく僕は聞かせていただいています。はい。で、最後に、三つ目が、みんなの才能研究所、みんラボっていうやつで、これもですね、古典の深井龍之介さんが、出られている、また別のポッドキャスト番組で、これは、古典で一緒に働かれている、高鎮さんっていう方が中心になって、やられている番組で、あとは、U ターンの中村さんですね。ヨッシーさんって呼ばれてるんですけど、まあ、その3人が、才能を生かすために、まあ、てか才能とは何かみたいなところ、そしてそれをどういうふうに生かしていけるかみたいなところについて、その才能博士、高鎮さんが才能博士ということで、才能にめちゃくちゃ研究をされて、才能についてめちゃくちゃ研究されていて、まあ、それを、まあ、その分かってきたことを紹介しつつ、その深井さんとかヨッシーさんが、そのこういう考え方もできるよね、みたいなこととか、まあ、どんどん深掘り、3人で話しながら深掘りしていくっていう番組で、こちらもですね、非常に面白いですね。テーマとしては、才能を生かすための発動条件の見つけ方、まあ、この後話したいんですけど、あとは才能診断実践、才能を生かしている人ってどんな人みたいな、そういう話をされていて、とてもとても、まあ、ここ最近 1,2 週間で全部聞いたんですけど、すごいいい番組だと思って、はい、おすすめしたいなと思います。でですね、今日はこれが今、僕が大好きなポッドキャストを紹介っていうことで、まあこれらもいろいろ聞いてるんですけども、特にこれはなんか、この今日紹介した古典ラジオと超相対性理論とみんなの才能研究所っていう、この3個の番組はもう全部は聞いて、 を繰り返し聞きたいレベルで好きなやつですね。はい。で、今日はその才能、みんなの才能研究所、みんラボっていう番組の中で才能というものについていろいろ聞いたので、ちょっとそれを、まあ、自分にとってはそれどう捉えられるかっていうところを考えて、この後また話したいなと思ってます。ってわけで、はい、次の話として、才能について話したいと思います。で、まずですね、才能とは何かっていうことなんですけど、ここは完全にもう、その、たかちんさんの、定義をそのまま、使わせてもらいまして、その人の思考や行動のパターンっていうことで、言い換えるとついついやってしまうことだというふうに言い換えられています。で、つまり、ついついやってしまうことを才能というわけなんで、なんか、まあ、例えばその野球の大谷選手みたいな、もうスーパー才能みたいな、まあ、もちろん努力もされてると思うんですけど、まあ、そういうですね、他人と比較して超すごいものみたいな、ものを才能というわけではなくてですね、まあ、相対的にすごいものというわけではなく、その人の特性みたいなものですね、ついついやってしまうことで、そうですね、が、まあ、才能だと定義しましょうということにされています。で、ここで大事なのは、ただし、成果につながらないものを除くということも、除くっていう話もされてまして、例えばその、ついつい携帯いじっちゃう。まあ、携帯、まあ、スマホか。ついついスマホいじっちゃうみたいな、ことって才能と言えるのかっていう問題があると思うんですけど、それって、例えばその、何も成果につながらない。ただ時間を浪費してしまってるんだったら別に才能とは言えない。でも、例えば仕事、例えば、そうですね。まあ、記者の方とかで、ついついそのスマホでいろいろ調べて、新しい情報を掴んで、自分の記事に入れてしまえるみたいな。そういうレベルでそのなんか成果につながるようなものであれば才能だと呼べると。なのでまあ同じ行為でもそれを才能と呼べるか呼べないかっていうのはその人によって変わってくるということになります。で僕のも結構携帯とかツイッターとかよく見ちゃうんですけど、まああんま才能とはそれは言えないのかな。僕の場合はですね。そういう感じに思いました。はい。というわけで才能とはついついやってしまうことという、まあただしその成果につながるものでっていうことで、この話を続けたいと思いますが、あとは才能っていうのはですね、発動条件というものがあるというのは非常に重要な話で、まあ、才能を発揮できるときに、それを発動できる条件っていうのが整っていないと才能って発揮できないよねっていうことを言われているわけですね。で、ここら辺についてちょっと、話していきたいんですけども、まあ、今までの話がその高知さんが話されていた話をそのまま僕がちょっとほとんど僕の理解で話し直しただけのものなんですけど、しかも超サマリーなので、詳しくは本物の方のラジオを聞いてほしいんですが、そうですね。で、自分にとっての才能っていうのが何かっていうことをちょっと考えてみたんですけども、まあ、ついついやってしまうことという定義でいくと、僕の場合はまあ新しい技術や仕組みを考えることが一つ目かなと。一応三つ考えてるんですけど、その一つ目が新しい技術や仕組みを考えることなんですけど、ただし、その、実社会でのトライアンドエラーを伴わないことかなと思います。なんか、人を巻き込んでどんどん仕組みを考えていくとかいうよりは、なんか自分の世界で閉じて考えるところ、考えれる内容とかを考えるのが得意かなと。得意とか、まあ、ついついやってしまっているなと思っています。で、あとは論点の整理。2番目ですね、論点の整理、論理的なコミュニケーションっていうのが2つ目の自分の才能かなと思っていて、すいません、例えばですね、論点がずれた話とかをしてる会議とかだとすごいムズムズしてきて、こう口出しちゃってですね、それって、例えば今話してる、その今週の目標とは関係ないですよねみたいなこととかをちょっとまあやんわりと言って論点をこう戻したくなるみたいなところ、それはなんか本当についついやってしまうというか、ついついその気になっちゃうっていうことで、まあ、それはでも一つの才能とも言い切れるのかなと思っています。で、三つ目が新しい情報を集めがちっていうところで、ですね、これはまあ、さっきの携帯ポチポチの話で、まあ一部その自分の才能とは言えないかなっていう話もあったんですけど、まあそれ以外にですね、その、なんか新しいニュースとか技術とか、ちょっと自分に関係ありそうなやつとか、その見つけたときに、その情報をすごい深く調べて、これどういうことっていうことでですね、深く調べがちなんですね。その、まあ、ネットサーフィンとも言えなくはないんですけど、まあ、なんていうか、自分に関係ある情報を深く知りたがる。そしてそれをやってしまうっていうところは、まあ、 仕事の成果につながるかは別として、まあ、一つの才能かなというところで自分としては思っています。で、これらですね、これらが発揮できる条件っていうのは何かっていうこと、発動条件っていうのを考えてみたんですけど、それも3つあって、それが、その、一つ目が、萎縮しないこと、心理的な安全性があることっていうことなんですけど、その、例えば新しい技術か仕組みを考えたり、論点の整理をするときって、萎縮してるともう、顔色を伺ってできないじゃないですか。その他の人とか、偉い人とかの顔色を伺って自分のアイデアを言っても、どうせなんか言われるし、なぁ、みたいな感じでちょっとビビっちゃうと、なんかそういう能力が全然活かせなくって、しまいにはその考えなくなるというか、考えても意味ないしってなっちゃったら、いよいよその才能が全く発揮できなくなるなというところ。まあそれは経験もあってですね、この後お話ししたいんですけども、そういう経験もとに、なんかこれは一つ目の発動条件かなと。まあ萎縮していない状態、心理的に安全性がある状態っていうのが一つ目。で、これって結構、みんなの中でも話されてたんですけど、全員そうだよね、と思います。はい。なんか、ビビっちゃうと、なんていうかですね、こう、押さえつけてしまう部分がどうしても出てくる。自分を押さえつけてしまう部分が出てくるんで、やっぱり萎縮しない環境っていうのはすごい大事かなと思っています。これはだから僕もそうだし、他の人もそうかな。多くの人はそうじゃないかなと思ってます。で、二つ目が、目的とやるべきことが明確化されているってことで、これは何のためにやってんのか分かんないと、全然頭が動かないんですね、僕の場合。これって、まあ、例えばそれがあんまり意味があるかは別として、これは来週の経営会議で〇〇さんを説得するために作ってるんだよってなったら、あ、分かりましたと、ちょっとやってみますってなれるんですけど、これ何のために作ってるんですかって聞いた時に、なんかそれが、まあ、ふわっとしてればふわっとしてるほど、これはみんなの理解を深めるためにやってますって言われても、みんなの理解って何で、どのレベルに行けばいいのかみたいなことが、なんかふわっとしすぎてると、なんか、どれぐらいのところまで作り込めばいいのかとかでも全然わかんなくって、あんま動けなくなるタイプなので、まあ、目的とやるべきことが明確化できていればいるほど、自分のその能力、才能っていうのは発揮しやすいのかなと思っています。そして三つ目が、個人枠っていうことだと思っていて、一人でじっくり取り組めるもの、誰かと協力しないってわけじゃないんですけど、例えば、ある、仕事があるときに、ずっとみんなでやってるんじゃなくて、一回例えば会議というか、ミーティングをして、これはじゃあ僕がいついつまでにやります、これは〇〇さんがいついつまでにやってください、みたいなことを決めて、あとは個人ワーク、みたいな進め方で、その個人ワークのときに自分の能力が発揮できるかなと思うので、あまりみんなでこう、わちゃわちゃしすぎてると、すごくなんか、こう、なんですかね。まあ、イライラしてくるというかですね。これ、なんかこうやった方が早いだろうみたいな感じになってきて、あんまりいい成果出せてなかったなということを振り返って思うんで、まあ、この3つですね。萎縮しないことと、目的やるべきことが明確化されていること、そして個人ワークの、割合が多い。ここら辺が僕の、なんか能力の、まあ、才能能力と才能違うか。まあ、才能の発動条件かなと。現時点では分析しています。で、以上のことをですね、結論付けるに、なんでそう思ったかっていうことなんですけど、実は僕は一度転職をもしていて、その転職の前と後で比較することがいろいろできるんですね。で、それで、まあ、前に比べて今の方が全然自分としては、調子がいいわけなんですけど、何が違ったのかってことを今回ちょっと改めて分析してみたので、まあ、その結果としてさっき話したですね、自分にとっての才能と発動条件っていうものはこういうものかなっていうことがなんとなく分かってきたというか、まあその経験を振り返って今回こういうことかなと思ったっていうことを出したわけなんですけど、ちょっとその転職の話についても少ししたいなと思います。で、まずですね、前職はですね、新卒で大学院を卒業して、入社した会社だったんですけども、通信系の会社で通信大手って言われるところでもう4社ぐらいしかない、まあないんですけど、まあそのうちの1社に入りました。で、その入った時には、なんかそこそこがすごくかっこよく見えて、新しいことがどんどん取り組めて、全員にチャンスがあって、実力社会で、 鍛えたいな、自分を鍛えたいなみたいなことがあったり、その、まあ、もし、その、なんていうか、一つ目の部署でうまくいかなかったとしても、社内にいろんなことやってる部署があるから、まあ、どっかは合うだろうみたいな、ちょっと軽い気持ちで入ってみたんですけども、そこはまあ全く合わなかったわけなんですね。その後1年半ぐらい働いて、まあ、転職するんですけど、まあ、その何がきつかったかみたいなところっていうか、まあそうですね、まずはどういう部署だったかっていう話なんですけど、その、まあ、新卒で入って、もともとは技術職で入ってたんで、こうなんか新しい技術、もしくはその、まあ、自分にとって新しい技術を何か学びながら、その次の技術を考えていくようなことを考えていたわけなんで、まあ、そういう部署を希望していたわけなんですけども、入ったところは全然違くて、事業開発系の部署で、まあ、新しい事業を考えて、それを実践というかですね、その、まあ、頑張って、事業化していくような部署で、で、どっちかというと、技術というよりは、こう、企画系の部署だったんですね。で、それはそれで良かったんですよね。その自分としては、まあ、企画系にあんま行くと思ってなかったんですけど、まあ、ここでまずやってみようじゃないかという気持ちでですね、最初の何ヶ月か頑張っていたんですが、ですね、問題としてはですね、その、なんていうか、やるべきことがやっぱり明確じゃなくって、その、毎回なんかこれ何度もやってんのみたいな仕事が結構多かった部署なんですよね。その会社というよりは、まあ、部署だったと思うんですけど、そこで、まあ、例えばですね、その、本部っていう単位、まあ、だいたい200人と300人ぐらいの単位の、戦略、今期の戦略を作る、今年の戦略を作るとか、ルールというか、まあ、なんていうかですね、その、まあ、いろんな部署が本部の中にあるので、それに周知するための資料を作るとか、まあ、そういうことをやってたんですけど、まあ、なんていうかですね、上の人はこうボトムアップ型だとか言って言うんですけど、実際はトップダウンみたいな文化で、なんか指示待ちになるなみたいなこと言われて、自分で意見出してこいって言われるわけなんですね。で、まあ、自分で思ったことを書くわけじゃないですか。それを持っていくと、まず課長のチェックがあって直して、部長に持ってて部長のチェックがあって直して、副本部長に行って本部長に行くと。で、全員言うこと違うし、全員見えてる方向違うし、それをなぜかそのまあ平というかですね、一番新卒の入ってきた僕とかの資料を通してみんながすり合わせをすると。で、その時に僕の資料って何のためにやってるんですかっていうのが、まあ、よくわかんないんですよね。なんかその、みんなの意識のすり合わせのためにやってるってなったらそれでいいんですけど、そしたらそういう会議一回開けばいい話じゃないですか。なんですけど、てかむしろそんなのなんかトップの人たちで勝手にやってくれよって話だったわけなんですけども、まあ、何のために作ってるか分かんないような資料とか、この、例えばですね、ある会社さんになんか、リレーション作ってこいとか言われるんですけど、それ何のためにやるんですかみたいなところ、まあ、全く説明が、こう、論理的じゃないわけなんですね。まあ、新規事業とかってやってるとかだと、まあ、その論理で全部いける場合はないかもしれないんですけども、まあ、そこは全然ふわふわしてて、なんか、違う、これは違うよって怒られることだけが、は分かってるみたいな、そういう環境だったんですね。で、そうしてるうちにですね、そのなんか、こう、何のためやってんだこれみたいな感じ。そして、ここで頑張ったからといって自分に何があるんだろうみたいな、そういう問いが毎日のように頭をよぎるような生活になっていて、そして気づいたらですね、その、現場のメンバーは仲良かったんですけど、現場のメンバーで、9時まで働いて10時まで働いて、その後飲みに行って上司の愚痴を言いながら、帰るという、あれこれ俺がなりたくなかったサラリーマンになってるぞみたいな、そういうことに、なっていたわけなんですね。で、なんですけども、その当時はですね、きつい しなんかこの後どうなるかもよくわかんないけど、なんていうかですね、当時その、まあ、そこまで別に給料もその新卒の中で低くなかった、まあめちゃくちゃいいわけじゃないけど、まあ低くない、まあまあいい感じかなって自分で思った給料だった上に、その、まあちょっと上司の愚痴みたいな話もしたんですけど、直属の上司はすごいいい人だったんですね、その課長みたいな人は。もう本当に尊敬できる人だし、チームのメンバーも本当にいい人ばっかり。で、なんか、この人はちょっとだから頑張れるみたいな、そういう環境だったんで、うん、これ、この程度のきつさって、なんか辛いとか言えないなとか、まあ、ここで辛いとか言ってたら社会人としてもやっていけないんだろうなみたいな、 くと思ってたんですけども、まあ、やっぱこれなんか変えたいなと思って転職したわけですね。そのなんか、まあ、一番の転職の理由としてはやっぱりその気づいたらなんか愚痴だけ言って成果出してないサラリーマンに俺なってんぞっていうこと、そしてそれを周りのせいにもしているしみたいなところがあって、転職を決めたと。で、転職先はですね、まあ、部署まで決まった状態で転職できて、研究開発系の部署に今いるんですけど、まあ、本当に深い技術のところ触れていて、本当によかった。まあ、今はそういう辛さ、何のためにこれやってんのみたいな辛さとか、これやってたからって今後俺どうなるんだろうみたいな辛さみたいなのがなくなって、本当に毎日前向きに頑張れているかなという状態ですね。で、ここでですね、一つそのじゃあなんでそのソフトバンク、言っちゃったけどなんで前の会社の時にきつかったかっていう、話なんですけども、そのそれをですね、分かりやすくなんか分類するフレームワークがあって、ハームの法則っていうんですけど、まあ、悩みとか気がかりってこのハームっていう、まあ、頭文字4つ取った4つに分類できるよねっていう考え方で、1つ目がヘルス H ですね。で、2つ目が A でアンビションで、3つ目が R リレーションで、4つ目が M マネーですね。このハームだから健康、まあ、夢希望リレーション、人間関係でお金、この4つにだいたい人の悩みとか気がかりって分類できる。で、その気がかりとか悩みがあると才能って発揮しにくいよねっていうことで、その4つの分類をして、当時自分に何が問題だったかということを考えていたんですけども、これ圧倒的にアンビション希望の部分ですね。ここはもう最悪で、なんかゼロむしろマイナスみたいな感じだったんですね。で、ヘルス、健康はそこまで悪くなかったし、お金も悪くなかったし、リレーションのところはチームは良かったので、まあ全体が悪かったわけじゃないんですね。ある一定の上司と合わなかったっていうだけで、なのでそのアンビションのところが圧倒的に低くて、で、今はそこがすごい改善されて、すごく、自分の能力発揮できてるなと感じているところですね。まあ、そんなことを、分析してみましたっていうことで、まとめるとですね、自分の才能っていうのも、まあ、発動条件、まあ、才能っていうのはついついやってしまうことで誰にでもあるもので、他の人より優れてなくても別にいいんですね。それを発動できる、発揮できる条件を発動条件と呼んでいて、それを整えてあげることが自分の才能を生かすことに非常に役立つと。で、僕の場合は、ハームの法則っていうところで分類すると、希望、アンビションの部分が、まあ、前職で悪かったのに対して、転職を通じてそこが改善できたことで、今、すごく、伸び伸びとやれているということで、良かったなと。結果的に振り返るとこういうことかなと思うんですけども、まあ、当時はですね、そんなこと全くわからないんで、まあ、運で今、いい感じになってるだけなんですけど、何かこう行き詰まってることがある人とかですね、なんか、もやもやすんな、みたいな人は、このハームの法則とか使って自分の気がかりを洗い出してみたり、発動条件ですね。なんか、まあ自分の才能ってこういうところだと思うんだけど、それっていつ発揮できてたかなとか、で、発動条件洗い出してみるとか。そういうことやってみると、本当に、いい気づきが得られるんじゃないかなと思います。というわけでですね、ちょっと個人的な話も多かったんですが、あとですね、会社の名前もちょっと出しちゃったんですけど、一部署の話であって、前の会社の、今の会社もですね、やっぱ、大きい企業にいたので、いるので、もう本当に部署なんて全く違う組織なんですよね。なんで、自分に合った部署に入ることが、重要だと。部署というかですね、チームですね。入ることは非常に重要だと思いますので、まあ、参考にしていただければと思います。で、また、今回、この話聞いて才能についてちょっと考えてみたいなと思った方はですね、ぜひ、このみんなの才能研究所、みんなをってやつ、おすすめなので、聞いてみてください。ということで、今日は、以上ということですね。はい、たまにはこういう回も入れていきたいと思います。あと2週間、気象予報士試験まであと2週間ですが、さラストスパート、頑張ってまいります。また結果を報告させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。